ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長のゆうたろうさん、営業スペシャリストのゆいさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は相田希望クリニックにお邪魔して、院長相田拓也先生からお話を伺います。本日のテーマは自然周期での塗料検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。そして、私どもは相田希望クリニックにお邪魔しております。本日のゲストは院長の相田拓也先生です。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ぜひリスナーの皆様にクリニックのご紹介、それから自己紹介をお願いします。
相田希望クリニックの相田拓也と申します。相田希望クリニックは、東京の神田駅の、地下鉄から降りて5秒ぐらいで、いる位置にクリニックはあります。神田駅は、新宿駅とか東京駅と違って、規模が小さいので改札から出たらあっという間に来れるんじゃないかと思って、神田駅を選んでおります。僕自身は、順天堂大学を出身して、産婦人科に入りましたと。で、産婦人科になってすぐに、不妊治療をしか興味がなく実はやっております。そもそも産婦人科になる際も実は小学生の時に体外受精っていうのを最初にニュースで見たんですね。で、それ以降その体外受精とかについて非常に興味がありまして、そのまま医者になった後もずっとそれをやりたくて、最終的に産婦人科に入って不妊治療を専門にずっとやっております。でも医者になって3年目からもうずっと不妊治療専門に やられてますので、
はい、
やってますので、もうずっと20年ぐらいそれかなと思います。
ありがとうございます。
はい、先生ありがとうございました。もう学生の頃からすごく不妊一本ということで、やっぱりここの不妊治療にすごく思い入れをお持ちなんですね。ではですね、早速いろいろお話をお伺いしていきたいと思いますけれども、先生去年から何回かお伺いさせていただきましたけれども、去年ですね、ものすごく大変な年だったですよね。
はい。
だから先生、ご苦労なされたこととか、クリニックに大変だったこととか、何かございますか？
はい。やはりコロナウイルスによって、皆さん、患者様は、やっぱり病院になかなか来れないっていう状況が続きましたし、はい、年齢の、ちょっと高い方は妊娠しちゃいけないんじゃないかっていう、世論的にそういう思いをすごく悩まれた方が多かったなと思います。
確かに緊急事態宣言が出た頃は街の雰囲気をピリピリしてましたし、はい、あと いろんな情報が飛び交って、何が正しいのかっていうのがなかなかちょっとわからなかったかなと思いますし、その中でいらっしゃる患者様も結構迷われてた方など多かったんでしょうかね。
そうですね。 やはり4月5月は皆さん自宅待機っていう方が多かったので、なかなかそこでも、でもそれでも体外受精やりたいっていう方は、まあ、少なからずいたんですけど、はい、やっぱり来られてる患者様も本当にしていいのかとかすごく悩まれてた方がやっぱり多かったと思います、
はい、なんかこう雰囲気が変わってきた時期とかもございます？
そうですね、7月ぐらいから少し、多分コロナになった人が減ったんじゃないかなと思って、そこからは少し増えてきたかなと思います、
はい、はい、そうですね、まあ、そういう形でですね、先生にはかなりエラーを、ご導入してやっていただいている中で、はい、まあ、そういった患者様もまたもう戻ってきているのかなっていうふうに感じてます、はい、先生自身がこのエラ検査をお知りになられたきっかけとか、エラ検査を導入されたこう経緯とかきっかけとか、そのあたり教えていただいてもいいでしょうか？
はい、エラ検査をした理由がちょっと思い出せないぐらいなんですけどエラ検査自体はやっぱり移植をされる方で何回もやってもなかなか妊娠されてないとか、化学流産を繰り返す方が多かったので、そうするとやっぱり子宮が受精卵を受け入れる時期の問題が結構あるんではないかと思いまして、そこにちょうどよくエラ検査っていうのが出てきましたので、これはぜひやるべきかなと思ってます。
と先生がこう課題を意識持たれた時とこうエラ検査が出てきた時がちょうどこう合ってたっていう。
そうですね、やはりなかなかもう十何回も移植したけど、はい、全く反応出ないっていう方は少なからずおられたので、はい、そういう方にはやはり、はい、もう本当に時期がずれてるのかなっていう思いをずっと持ってたんで、ここはぜひいい検査が出たなと思いました。
ありがとうございます。先生は具体的にどのような患者様にこのエラ検査をお勧めになっているんでしょうか？
やはり、3回ぐらい移植したけど、まあ、全く妊娠しない場合、もしくは化学流産を繰り返すっていう方はやっぱり一度調べた方がいいよっていう話はしますね。
それは治療移植されてる方のどれぐらいの割合でいらっしゃる
感じ？どれぐらいかな、2割ぐらいですかね、もうちょっと多いかな、
そういった患者様からやはりこう例えば妊娠されたとかそういう声も結構、
はい、はい、あります、
ね、あ、それは
嬉しいです、
まあ、特にやっぱりエラ検査で1日時期が前後する方は、やっぱりずらすことでかなり妊娠率上がるっていう、認識を持っております。
ありがとうございます。
では先生にお伺いする前に簡単にちょっとエラ検査を振り返っておきたいと思います。このラジオではですね、何回もこうご紹介はしてるんですけれども、エラ検査とは着床の窓を確認する検査ですね。人によってはですね、着床がしやすいタイミングというのが決まってますので、子宮の中のこう遺伝子の発現パターンを見ることで、今適しているのか、例えば半日1日早いのか遅いのかっていうのを確認する検査ですなっておりまして、先生のところでも今かなり使っていただいてます。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今日は神田にございます愛田希望クリニックにお邪魔し、院長愛田拓也先生からお話を伺っております。先生、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
由美さん、まずは後半。
はい、はい、ですね、実は先生にはですね、エラ検査の他にも MRIS 検査、子宮内細菌層を見る検査になりますが、そちらも実は実施をいただいております。これの検査についてですね、まあ、やはりエラだけではなくて MRIS、導入いただいているというところで、やはりその大事なポイント、どこになるのかちょっと教えていただきたいと思います。
MRIS についてですが、特に言うとアリス検査は、慢性子宮内膜炎を見る検査 ということで、理解してますが実際にやはりアリスの検査で、何か菌が出てますよっていう場合に、抗生物質使うことでその辺が治ることが多いと、やはり、化学流産される方がそのおかげでだいぶ減るんじゃないかっていうのをちょっと実感しております。
嬉しいです。それは本当に患者様の、ね、負担に、体の負担に関わることなので、ぜひご活用いただいて、とても私とも嬉しく思ってます。
そうですね、エラだけではなくて、ね、はい、3つ合わせてやることで、はい、さらに、はい、確実性も高まると思いますので、はい、あと先生、先生のところでは、自然周期を中心に治療されていらっしゃるということで、はい、で一方でですね、エラ検査、特にエラ検査なんですけれども、今かなりのご説明採用いただいてるんですけれども、ほとんどのクリニックさんがやはり HRT、 ホルモン補充の HRT 周期を作って、でエラーのこう検査自体もその方がこう時間が計りやすいというのもあるので、やはり HRT 周期中心 の、 クリニックさんが多い中で、先生はこう自然周期でこだわってやっていらっしゃるということで、そういったこう自然周期で塗料検査やることのこういい点ですとか悪い点ですとか、そういった こだわりみたいなものはお持ちでしょうか。
自然周期の場合だと、やはり胚盤胞移植の場合は、なかなか5日目で胚盤胞ならないことも当然あるし、でそういう方は凍結胚移植をする場合に、6日目で凍結した場合でも、今まではずっと5日目に移植をしてたんですね。でそれは、まあ、5日目のに胚移植、胚盤胞移植をすることで妊娠率はかなり高いっていうのはずっと前から分かってたので、はい、ずっとそれをしてきたんですけど、確かに5日目でもうまくいかない人が2割ぐらい多分いるの で、 で今実際にエラー検査のデータからいくと、6日目がいい人が 13% ぐらいいたと思うんですね。
なるほど。
で4日目がいい人は 3% ぐらいかな、はい、なんで実際 83% ぐらいは5日目がいいと出てたと思います。でこれは、ホルモン補充周期の移植とはちょっと違いがあるかなとは思ってます。で、まあ、そういう意味でも、ただ6日目がいい方にずっと5日目を移植してても、はい、なかなかやっぱり妊娠しなかったので、はい、やはり自然周期でもエラ検査は十分有効な、
はい、
方法かなと思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、エラーの周期を作る中で、自然と HR と排卵といろいろあるかと思うんですけれども、やっぱ先生の中ではこう自然周期でやるのが一番こう結果に結びつきやすいっていう。
はい。はい、で特に自然周期の場合だと、胚盤胞に5日目になったら、その場で移植できたりするんですね。はい、でそういう方は、やっぱり凍結をしないで済むから、
はい、
そういう意味でも自然胚盤胞移植の方が実際は妊娠率やっぱり少し高く出てますね。はい、ただやっぱりエラー検査をした上で6日目が良かったよっていう方は1回凍結をしといて6日目に移植をするっていうのはしてます。
はい、やはりこうベースでやはりこう自然周期の移植があって、でそこで妊娠しない方がその、まあ、同じプロトコルのまま、うん、エラに進むっていうところがやっぱりこう先生の、
そうですね、それはもちろんなかなかうまくいかない方は、はい、エラ検査をやはりやった方がよりいい、はい、いい子宮の状態に移植できるっていう。
胚盤胞までいかないケースって結構やっぱり多いですかね。
胚盤胞までいかないケースはやはりありますね。でそういった方は2日目か3日目に移植をされるということが多いんですが、
はいはい、確かに自然周期だとそういったこう別の手もありますから、はい、
それも使えますので、はい、うんうん、っていうので1日ずらしたりはすることもできますね。
逆になんかこう自然周期で難しい面とか、もっとこういうことがエラ検査でできるといいなとか、そういったことってございます。
自然周期で難しい点は、排卵する日がホルモン値によって大体予想はつくんですけど、 まあ、例えば本当は今日の朝に排卵しちゃってたのをちょっと無理やり、排卵させないようにして引っ張ってその日の、お昼過ぎぐらいに採卵するってこともできるんですけど、はい、そうすると半日ぐらいずれたりするから、
なるほど、
それでエラ検査を、検査する意味があるかっていうのはちょっと不安なところはありますね。
なるほど、確かにそこのちょっとしたずれだと思うんですけれども、
はい、まあ、実際はやっぱり半日ぐらいずれた場合は、ね、その日はちょっと検査は出さないでやってることが多くなっちゃいます。
そういったご苦労も終わりなんですね、はい。
先生は自然周期で治療されてるわけですけれども、来られる患者さんは皆さん先生が自然周期でられてる方選んでクリニックに来られてるということなんでしょうか。
はい、そういう方がやはり多いですね。まあ実際になかなか排卵誘発をされてきたけどなかなかうまくいかないっていう方はやっぱり自然周期のクリニックを選ぶ方もそれなりにはいるかなと思います。
やっぱ患者さんもやっぱこういろいろご経験されてご苦労されてやはり先生のところにいらっしゃる方が多いでしょうかね、はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
お時間となりました。今日は愛田希望クリニックの院長愛田拓也先生にお話を伺い、アイジェネミクスジャパンの龍太郎さん、ゆいさんと一緒にお届けしました。先生ぜひ来週もいろいろお話伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生ちなみに、愛田希望クリニックスタッフの皆様何人くらいご活躍でいらっしゃるんですか。
20人ぐらいですね。
あ、そうなんですね、はい。神田あんまり来る機会なかったんですけれども、はい、でもなんか神田というとなんか美味しいものがいっぱいある街ってイメージあるんですけど、先生のおすすめのお店あります？神田の。
神田須田町っていうところに非常に美味しい中華料理があります。
そう、なんかオフィス街でもありますし、いろんな人たちのこう活気がある街っていうイメージもあって、そんな駅前本当にすぐでした、
はい、
歩いてさっきおっしゃられましたけど5秒、
はい。
はい、ぜひ来週もですね、放送をお待ちの皆様、愛田希望クリニックのホームページなどもチェックしていただければなと思います。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。